まあ、1ヶ月近くミサが中止になりまして、だいぶん時間ができました。説教に書いてることとは矛盾するかもしれませんが、だいぶん時間ができたのでですね、持て余したりしまして、で NHK で「SONGS」っていう番組があってるんですが、でこれで福山雅治と大泉洋の対談があったんですね。でこれを一生懸命見てですね、福山雅治のスター伝説を何回も何回も繰り返して、あれができるように、この真似ができるようにですね、練習したりしておりました。一つ面白いなと思ったのは、コレクションラインといって、モデルさんしか着ないような服をこの福山さんが着てですね、でモデルに徹しようとしたんだけども、服よりも福山が前に出ちゃって、こういう話をしてるわけですよ。で面白いなと思って、スターはちょっと困るねみたいな、そういう話なんですが、私もひょっとしたらスター伝説ができるかなって思いました。お年玉をあげてない寺社がいてですね、平日に月曜から土曜に来る寺社ですけど、でお年玉を準備していこうって言ったら、来るんですかっていうふうにまかないさんから聞かれたんですけど、来ましたでスターはですね、引き寄せる力がある、だから来たと。まあ、このスター伝説を福山雅治に乗せて、いつか皆さんに披露できればいいなと思っております。1月17日から中止されていたミサがおよそ1ヶ月ぶりで再開されました。平日のミサも止めていたので、修道院を含め多くの方々に影響が出ました。再開された今週のミサ説教は、福音朗読からの学びと合わせて、仮にミサがまた中止となっても、信仰を養い維持する工夫を学んで今週帰りたいと思います。今回の中止期間に、私は聖習慣の典礼の説教のことを考えていました。出来上がったわけではないんですが、たくさんの時間を与えていただいたので、どうにかしてそれを生かしたいと思ったわけです。聖習慣になったときに、皆さんが家庭にいても信仰を養う雰囲気に満ちた、そういう一週間を味わえるように材料を提供したいと思っています。およそ1ヶ月、心配の種もいくつかありましたが、結果的には杞憂に終わりました。例えば電話応対で振り回されるのではないかと思っていたのですが、1ヶ月で4回電話を取ったでしょうか。そのうちの1回は、はいもしもし、田平教会ですというふうに言ったらですね、すいません間違いましたって言ってすぐ切れました。ですから実際に応対したのは3回、ほとんど電話もかかりませんでした。それよりも心配していたのは、葬儀が入るのではないかという心配だったんです。皆さんが健康に十分気をつけてくださったおかげで、それも生じませんでした。むしろ洗礼式の依頼が入りまして、建国記念の日、新しい神の子供が 誕生しました。ミサの中止期間に入った最初は、今話したような何も起こりませんようにと考えていたのです。けれどもだんだんこの連日中止期間が重なっていくうちに、この中止期間に何か実りが生じますようにと願うようになったのです。願えば神様は必ず答えてくださる。本当にそのことを感じました。長い迫害の時代を耐え、宣教師がいない中で信仰を次の世代に伝えていった先祖たちもきっと同じことを体験の中で理解したのだと思います。願えばそれは必ず聞き入れられるのです。さて、今週の福音朗読は、重い皮膚病を患っている人を癒すという物語です。イエスがこの人を深く憐れむ様子が印象的です。最後にこの癒された人は誰にも何も話さないようにとイエスから注意を受けたのに、人々に言い広めていきます。イエスがこの人は言いふらすだろうなと、もう最初に会った時に見抜けなかったのか、見抜けなかったとはとても思えません。彼の願いは、願いそのものは真剣でしたが、癒された後さらにイエスの指示にとどまれる人ではありませんでした。イエスの深い憐れみは第一段階には聞き従えるけれども、一つ上の第二段階には従って来られない人、そういう人への深い憐れみなのだと思います。私たちも同じことです。第一段階、第二段階までは従っていけても、第三段階、第四段階になるとつい自分に甘くなり、イエスの意向に従えない、そういう部分も出てくるのです。例えば中田神父も、何も起こりませんようにという思いから、何かが起こりますようにという考えまではたどり着きましたが、何かを起こしに行きましょう、そこまでは考えなかったのです。念のために、なぜイエスが誰にも何も話さないように気をつけなさいと厳しく注意されたのか考えておきましょう。それはイエスの十字架による救いの道を理解できなければ、奇跡的な癒しが一人歩きする恐れがあったからです。十字架の上で亡くなることでイエスの救いの技を完成させる、これを第四段階のイエスの救いの働きだとすると、奇跡はそれよりずっと前の段階、第一段階、手始めの技なのです。第一段階だけを見て分かったつもりになった人がイエスのことを言い広めてもらっては困るということなのです。新型コロナウイルスの影響下にあって約1年が過ぎました。新型コロナウイルスと出会う前が私たちの信仰生活の第一段階だとしましょう。今コロナ禍にあって懸命に信仰生活の在り方を探しています。これが第二段階。すでにある人たちはこの第二段階で信仰生活の模索を 諦めたかもしれません。けれども間もなくワクチン接種が始まり、ひょっとすると治療法まで見つかったりして、新型コロナの恐怖を脱出するでしょう。それからが第3段階で、もっと先の段階もきっとあるでしょう。どこまでもどんな試練をくぐってでもイエスに付き従う、それだけの覚悟がなければ、この手始めの奇跡的な癒しもあえて私たちが語る必要はないわけです。奇跡的な癒しを見せるイエスについていけても、十字架を担うイエスにはついていけない。こうであってはいけないでしょう。間もなく四旬節で、イエスの受難を黙想する季節です。私たちの信仰は奇跡的な癒しに有頂天にならないし、反対にどんな災難で揺り動かされても、それでも前を向く、イエスに付き従おうとする、こういう体験を積み、そしてそれが確信となるように、今のコロナの時代を過ごしていきたいと思います。この試練がその人為的でなくて与えられたものであるなら、試練には必ず次の段階に上がるための意味があるわけです。